それではネヘミヤ記の5章を開いてください。ネヘミヤ記の5章を開いてください。先週に引き続きこのエルサレムの城壁再建の工事の話を読みます。で、午後の礼拝で一節ずつ4章から6章までをお読みしますけれども、今朝は5章の14節から19節に注目してください。よろしいですか。はい、ではお読みします。また、私がユダの地の総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私も私の親類も総督としての手当を受けなかった。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに仕える若い者たちは民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。ユダヤ人の代表者たち150人と私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで1日に牛1頭、襟抜きの羊6頭が料理され、私のために鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこのために重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて、私を慈しんでください。前回私たちはこの4章を見ました。城壁の工事がかなりはかどった時に、その周辺の地域の地方官僚、サヌバラテやトビアなどが嫌がらせをし、工事をやめさせようとしたというところを見ました。で、ネヘミヤが武器を持って警護しながら工事を進めるよう指導し、そして工事が順調に進んでいったんですね。ところが5章に入ると、外からの攻撃ではなく内部における問題が噴出したんですね。私たちはネヘミヤ記で神の民の守りと固め、これを学んでいます。神が私たちのうちに良い働きを始めたら、必ず反対者が出てくる。悪霊、悪魔がそのあざけりや落胆や恐れというものを植え付けて、何とかして私たちが前に進むのをやめさせようとしているということを見ていきましたが、今度はそれは外部からの攻撃、この悪霊悪魔の攻撃なんて、今内部のその神様の働きを止めてしまうその問題を、これはこれから扱っていきます。内部からのその神様の働きを妨げる原因、一言、簡単です。自分です。自分を求めることです。で、この5章の背景は、貧しいユダヤ人が激しい抗議の声を上げていたという背景であります。家族がに食べさせる食べ物がなくなっている。そして今度は自分の土地や家を抵当に入れてしまった。最後はなんと自分の娘や息子を身売りに出さなければいけなかった。問題はその金貸しをしている、その奴隷の売買をしている、それが同じユダヤ人だったということなんです。 貧しい人を助けるのではなくて、むしろその窮状に、その貧しい状況を利用して商売をしていた人たちがいたという、この自分を求めている人たちがいたために、ユダヤ人の共同体がこの一つになって城壁の工事をしてた人たちが内部から壊されようとしていた、その危機があったわけなんです。私たちは一つになることを神は命じています。そのように神はしておられます。私たちの思いに同じ心が与えられて、御霊の一致によってそれぞれの分をしっかりと果たすということを私たちはネヘミヤ記を通して学んでいましたよね。神の技がそれによって前進するんですが、その一致を壊すのは自分なんですよ。キリストではなくて自分を求めるときに分裂が起こり、キリストの体が傷を受ける。そこでピリピにある教会なんですけれども、ピリピにある教会なんですが、不一致の問題があったんですね。で、そこでパウロがこのように進みました。2章の2節から5節ですけれども、私の喜びが満たされるように、あなた方は一致を保ち、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、志を一つにしてください。で、次です。何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけでなく他の人のことをも顧みなさい。こうですね。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものなのです。で、私たちは何も行っていないときは、表面的にはこう問題がないように見えるんですが、主が私たちを通して何かを行おうとしてこうことを運んでいくじゃないですか。そうすると自分自身を求めるその利己的な思いですね、他の人ではなくて自分を、これがニョキッと出てくるわけですね。で、その時に私たちは、実は私はそういうものを持っていないと思っていたけれども、実は私はこういう自己、自分を求めるものなんだという、そのありのままの姿を認めて、へりくだって、悔い改めて、そして主の命令に従っていく、自分を捨てていくということであります。で、これをしていく必要がある。で、ネヘミヤはこの問題を起こしていた代表者たちを集め、問題をはっきりと話して、貸すのではなくて、むしろその貸しを帳消しにしなさいと、負債を帳消しにして利子も返済するようにこうさせたんですね。で、彼らは同意しました。で、この紛失した問題というのは処理できたんです。問題は解決したんですけれども、彼がエルサレムにいた間にどのような姿勢でこの経済的な問題、お金をどのように管理していったのか、これがさっき私たちが読んだところであります。まず一つ目、14節に彼が総督だったということに注目してください。総督です。ユダの地の総督として任命されたとあります。で、このペルシアの帝国の各地方において総督に勝る権限はないんです。この地方の一番上の人がこの総督であります。だからネヘミヤには権力があり、権威があり、位があり、富もありました。で、その権限を城壁の工事のために全て用いて、 で具体的にはその犠牲を払っている仲間のユダヤ人が工事をするための負担を軽減するために用いていったということであります。でこれからですね、この権限について、権威について見ていきたい。でこのネヘミヤといったら、その指導者であって総督であって、私とはその程遠い存在というふうに感じてほしくないんですね。すべてのキリスト者、イエス様を信じている人には権限が与えられ、権威と力が与えられていることをこれからお話ししていきたいと思います。まずヨハネのはこう言いました、福音書で1章の12節で開かなくていいですよ。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。この特権、英語だと Power to become a child of God って Power って書いて、力だと、権威と言ってもいいし、力と言ってもいいし、その力が与えられているわけなんです。でイエス様が父なる神様から使わされてこの世、この地上に来られたんですが、イエス様は弟子たちに現れてですね、こう言われました。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。すごくないですか。神のみが罪を許す権限を持ってるんですよ。でもイエス様は弟子たちにその罪を許す力を託された。でこれはですね、私たちが罪を許すということではなく、弟子たちが罪を許すということではなくて、その権限を託されたわけなんですね。許すのはもちろん神です。ですからイエス様が語られたように、聖書に書かれているように、人がキリストに導かれて、そしてイエスを自分の主として告白した者に対して、この教会、また私たちが、キリスト者が御言葉の権威によって、イエスの御名によって、あなたの罪は許されたのですと宣言できるんです。この宣言によってその人は明確に罪の許しを、霊的な実際に起こっていることを自分のものとしていくことができる。これがイエス様がおっしゃっていること。これあやふやにならないんですよ。神様に仕える、神の使い人となった者たちがこのように罪の許しを宣言することによって、その霊的な現実、霊的な事実がその人のものとなっていくという、その力を私たちは与えられているんです。で自由なんですね。キリスト者はこのような権限を持っていて、奴隷ではなくて自由なんです。立法という規則に縛られていません。パウロが言いました、ガラテヤの5章の13節、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。神に召されるということ、これは自由にされたということです。これをしなければいけない、あれをしなければいけない。こう言われたからああします。ああ言われたからこうします。会社じゃないんですよ。自由なんですよ。唯一私たちを、だから自由になって、唯一私たちが持っている動機は、私たちを駆り立てるものが愛なんですね。愛しているから、イエス様を愛して隣人を愛しているから、自分がその愛によって仕えていくという、そういう力を持っているんです。自分を地面に下ろして、イエス様に会って相手のことだけを思っていく、その仕えて与えていく愛を私たちは与えられています。先日ですね、とても良い質問を受けたんですね、ある姉妹から。教会とその他のキリスト クリスチャンが集まる集会との違いは何ですか。集会ってたくさんありますよね。クリスチャンが集まる集会、ね、いろいろあるじゃないですか、まあ、昨日もありましたし、ね、女性のカンファレンスがありましたし、それと教会は違う、どう違うんですか。あれ教会って呼ばないでしょ、ね、集会かもしれないけど教会ではないですよね。何が違うのか、ただ一つです。キリストに立てられていて神に召されているかどうかなんです。ですか。すごい大事です。先ほどからね、引用している御言葉に使わす、召し出すという言葉がずっと出てきています。使わす、召す、自分たちが自主的に集まる、そこには自分たちが集まっているから自分たちの権威になってしまいます。もう自分たちが集まるということであれば、しかし神が集まるように召集をかけたら、召したら神の権威になるんです。なんて言ったらいいかな、例えば、まあ、日本には軍隊ないけれども、ね、来いって言ってですね、みんながバーッと集まるわけじゃないです か, だかそこに集まっているのは誰の権威ですか。自分じゃないんですよね。その立てられている人の権威のもとで集められているわけなんです。例えばサークルはどうですか。違うでしょ。自分たちが好きで集まってるわけなんですよ。だから自分が良かれと思って集まっているところには自分たちの力がそこにとどまっているけれども、神がこうするとお決めになったところに呼ばれて、その召し、召集に応えたのであれば神の霊の力が働くんです。だからイエス様が言われました。ヨハネの15章の16節で、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、あなた方の実が残るためであり、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。まず私があなたを選んだんだよと。自分で選んだんじゃないんですよ。自分で選ぶんじゃないんですよ。イエス様に選ばれたんだという、召されたんだという確信と意識が必要なんです。教会って選ぶとこじゃないんですよ。自分じゃないんですよ。選んだら自分が中心でしょ。私がこれを選んだんだよ。違う。イエス様が召し出して呼ばれたところなんです。もともとの教会にエクレシアというのは集まっているところです。集められた、呼ばれて召集、さっき言った召集がかけられて集まったというのがもともとの意味なんです。だから私たち、本当に私は教会に本当に充実した教会生活を送りたいの、この第一歩は自分で来てるんじゃなくて、神が来いと言ってるから来てるんだ、イエス様が来なさいと言ってるから来てるんだ、イエス様に呼ばれて、もう私の選択ではなくてイエス様が呼んでいるんだと。でこれが必要なんですよ。だから祈りなんです。必要なの、祈りて祈って祈って、つまり祈りっていうのはね、結局自分じゃないんですよね。神が何をされるかのところに自分が服していくわけでしょ。まあ、一番必要なのがもちろん立てられている牧者ですよね、指導者ですよね。でイエス様、あのパウロがこう言いましたね、キリストご自身がある人を牧師また教師としてお立てになったのです。自分でやったらもう悪魔の餌食ってよく言われるんですよね。牧師が証明がなくてね、あとはその教会を始めるときに自分があこれやってみたらいいなとかってやったらですね、もう悪魔の餌食になっちゃうってよく言われますよ。まずはもうとにかく祈って祈って祈って祈って祈って、あのネヘミヤと同じですよね。もう祈って祈って祈って祈って祈って、もう神がされてるんだ、神が立ててるんだ、神がこの教会の主なんだ、イエス様が頭なんだ。ここが、この証明があると いいんですけど、今度そしてこれは全てのキリスト者です。だから指導者だけじゃないです。全てのキリスト者です。この教会のここがいい、ここが悪い、でこの時にどうなってるか、自分が中心になってるんですよ。自分の判断なんですよ。この曲はここがいい、あの曲はあそこが悪い。そんなんじゃないんですよ。欠けたところがあっても、自分の好みには合わなくても、神がこの教会をお立てになったんです。まあ今今日この教会だけじゃなくて全ての教会そうなんですけども、神がこの教会をお立てになったんです。だからこの教会にイエス様が自分を導いているんだという召しがあれば、そこには神がおられて、そして楽なのは神が責任を取ってくださいます。だから神が御霊の賜物、御霊の力を与えてくださるんです。よく聞かれるんですね。聖霊の力を受けたいです、どうすればいいんですか。これがね、この現代の社会の中で言われると、僕ね、こう躊躇したんですね、答えるの。なんか自己実現系のね、なんか賜物探しとかってよくあるじゃないですか。なんか怖いなって思うの。怖いね。違うんですよ。ちょうど、どこがいいかな、役所に行く。結婚届をね、あの、いや、公務員の人いるじゃないですか。はい、わかりましたって。その公務員の人が力持ってるんですか。その結婚、正式に皆さん結婚する力を与えてくれる、違うでしょ。これ日本国でしょ。聖霊の賜物ってこれなんですよ。関係ないんですよ、自分に。しもべなんですよ。聖霊の賜物であって自分の賜物じゃないんだよ。だから飯が必要なんです。そしてこの権威という話をね、するときね、必ずいつも考えてほしいのは、権威に来たら服従があるということを考えてください。ローマの13章の一節で、神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものですと書いてます。服従なしの権威っていうのは存在しないんですよ。服従を知らない人は、ひれ伏すことを知らない人は、自分のものを捨てることが知らない人は、権威そのものを知ることができません。なぜならばキリストご自身が権威に服された方からです。キリストの頭は神ですって書いてます。第一コリントの11章の3節、イエス様はユダヤ人にこう言われました。子は父がしておられることを見て行う以外には自分から何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。イエス様はご自分の権威を全く主張せず、その父なる権威に完全に服従し依頼して行くわけなんです。でね、権威っていう言葉聞くと反発するじゃないですか。この現代の社会に生きてると、特に民主主義の国に生きてると、自由で権威っていうのは反抗するものだって習ってるからね。監視しなきゃいけないって、民主主義だから、民が主権を持ってるから、ね、で服従するって自分が失われるって感じるんですよ。逆、ここ書いてください。逆です。服従にこそ権限が与えられます。服従するから力が与えられます。もっと権威を持てます。例えば妻であれば、夫に従えば夫の権威が付与されるんです。もっと安心でき、もっと力を持つことができます。夫はキリストに従えばキリストの権威が付与されるんです、与えられるんです。ですから王から話を戻しますね。この王から一切の権限が与えられている総督ネヘミヤがどのようにその力を用いていったかを見たいと思います。で14節、また私がユダヤの地と総督として任命された時から、すなわちアルタシャスタ王の第20年から第32年までの12年間、私の親戚も総督としての手当てを受けなかった。すごくないですか。今の政治家で、政治家のね、あの国会議員が給与をもらわなかったと、拒否したと、でしかも親戚も受け取らないと。なんで親戚もって書いてるかっていうと、これね、あれじゃないですか、縁故主義っていうのが必ず汚職が始まりますよね。それも避けるために、当然受けるべき給与を受けないようにさせたんですね。 なんでネヘミヤがそこまでしたのか。ここで工事をしている民と一体になるためです。自分が持っている権限を一般の民と一体になるために用いていきました。工事をしている彼らとその経済的な立場においても一つになることによって、神の御業が滞りなく進められるように注意を払っていったんです。だからネヘミヤに与えられた神様の力を彼らにも分かち合うことができて、ネヘミヤを通して神の力が彼らも共有できるようになったわけなんです。イエス様がそのような方でしょ。キリストは神の御姿であられるのに、神の在り方を捨てることはできないとは考えないで、ご自分を無にして仕える者の姿を取り、人間と同じようになられたと、有名な御言葉があります。イエス様は神の御姿に固執していたとしたらどうなるでしょうか。私たちに神様の力が与えられないんですよ。イエス様が神様の力を固執しないで、身分に固執しないで人となられたからこそ、一体となられたからこそ、神の力がキリストにあって私たちにも与えられているわけでしょう。これが使徒でもそうでした。ヨハネもこう言いました。私ヨハネはあなた方の兄弟であり、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、師匠ではなく兄弟になったから、共にこのイエスにある苦難と御国と忍耐に預かったから、諸教会がヨハネに与えられているこのイエス様の力を持って、諸教会もその力の中で生きていくことができたわけなんですよ。海外で宣教の働きをしますと、2つの種類の教会があります。一つは外国人用の教会です、その人たちのためのね。もう一つは現地の人たちのための教会があります。で、宣教師としてどっちに行くかなんです。で、現地の人たちの教会に、私たちの場合は行きたいと願いました。現地の言葉を学び、現地の教会の人たちと交わり、そこでその人たちに使えることができました。で、私たちは英語も話せます。英語礼拝に通うことができたんですよ。でもその能力を用いないで、あえて不便なその現地の人たちの言葉を学んでったわけです。これが捨てることでしょ。自分を捨てるとどうなりますか。その現地の人が福音の力を共有することができるわけなんですよね。もし私が外国人の教会だけ行ってたらどうですか。教えてあげることはできるかもしれない。でも相手が英語を勉強しなきゃいけない、相手が日本語を勉強しなきゃいけない。イエス様が人となった、使わされて人となった、自分の在り方を捨てた、だからこそその力を共有できたわけなんです。では次に15節を見てください。私の前任の総督たちは民の負担を重くし、民からパンとブドウ酒のために取り立て、その上銀40シェケルを取った。しかも彼らに使える若い者たちには民に威張り散らした。しかし私は神を恐れてそのようなことはしなかった。自分の貯め物のために税金を貸すこともできたんですが、それすると民がさらに苦しめられると。で、ネヘミヤがここで言ってるのが神を恐れたって言うんですね。だから権威が与えられているどうやって用いるか、神を恐れながら用いるわけなんです。自分が人を裁く権限が与えられても、自分自身が神から裁かれるということを知っていて、つまり神を恐れてこの権限を用いていくときに知恵が与えられます。主を恐れることは知恵の始めと箴言の9章の10節にあります。で、この前ある方から、自分が苦しみの中に今いて、 で、周囲の人がこうすればいいのよ、ああすればいいのよと助言を、まあ、よくしてきて、軽々しいな、腹が立つ、がっかりするということをおっしゃっていました。で、私が答えたのは、いやー、牧師でさえそんなことを言えないな、助言ができないな、祈って祈って本当に祈って、そして神様からの知恵が与えられなかったら、そんなおこがましいこと言えないですよ。権限が与えられているからこそ、神を恐れて控えていくんですね。控えるって言っても全然やらない、助言をしないって話じゃないですよ。慎み深くしていくということです。聖書に慎み深いって言葉書いてます。第二手元の一章の7節に、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊です。力と愛と慎みです。だから何かをする力は与えられるんだけれども、愛が、その人を愛するがゆえに、配慮するがゆえに、あえてそれを行わない、これ慎みの霊ですね。では16節ご覧ください。また私はこの城壁の工事に専念し、私たちは農地を買わなかった。私に仕える若い者たちは皆工事に集まっていた。総督ですから、土地の1区画ぐらい買いたいですよね。でも今自分に仕えている若い者たちが工事をしています。自分もその工事に直接関わって専念したと。つまり自分に与えられている権威を今度は行動で示しました。私が言うことを行いなさいじゃないんですよ。私がしていることを行いなさいっていうことなんです。で、私たちね、クリスチャンね、まあ、私もよくするんですね。皆さん責めてんじゃなくてねよくするんですけど、私たちを見るんじゃなくて、キリストを見て、イエス様を見てってこうよく言うじゃないですか。で、確かにね、人を見たらつまずきますよ、人は。イエス様に希望を置かなきゃいけない、まあ、そういう意味ではいいんですけど、とかくですね、自分に自信がないから、逃げてるから言ってるんですよね。聖書では逆を言ってます。指導者たちは、ペテロとヨハネが足内の男に大胆に、私たちを見なさいと。で、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいってこう言ったんですよ。私を見なさい。パウロも、私がキリストを見習っているように、あなた方も私を見習ってくださいと。ここまで私も言ってるんですけど、自信がないねこの人を見ればイエス様にどうやって仕えればいいのか、イエス様にどうやって従っていけばいいのか見える。だから優れた指導者は、権限が与えられているということは、まず自分がそれを行っていくことです。そして17節と18節、ユダヤ人の代表者たち150人と、私たちの周りの国々から来る者が私の食卓についていた。それで1日に牛1頭、エリ抜きの羊6頭が料理され、私のためには鶏が料理された。それに10日ごとにあらゆる種類のブドウ酒をたくさん用意した。それでも私はこの民に重い労役がかかっていたので、総督としての手当を要求しなかった。すごいっすね。このなんかソロモンを思い出しますね。この、食事の量、牛1頭ですね、ほくるんですよ。あれ1頭っていくらぐらいなんですかね、今ね、知らないんですけども、相当の肉が取れますよね。毎日100万円以上単位じゃないですか、多分牛だから。で、そして他にもあれでしょ、羊6頭でしょ。だ、つまり彼は総督の地位にいますから、こう人々をもてなしていくわけなんですよね。まあ、なんかちょっとね、まあ いやちょっと政治の話しない方がいいね政治家でもすごい高級列車とか行くじゃないですか、料亭とか、ね、あれをほら接待するわけですよ。で、彼も接待してたんです。ところがそれでも総督の手当を要求しなかったわけなんですね。で、そこで最後にお話ししたい権威、使えて与える権威です。自分の財産からその 食費を捻出しました。自分の財布が軽くなるような犠牲を払いました。それは民の重い労役にさらに重荷を負わせたくなかったからです。イエス様はそうですね、ご自分の命を捧げたわけです。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。ですから弱い人の弱さを担っていく、犠牲を払うところに愛の究極の姿が現れています。ローマの15章の1節から3節、私たちの力あるものは力のないものの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自分を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。イエス様は罪の負い目、負債を持っている人のためにその負債、罪をご自身の上に担われたわけですね。そして私たちが犠牲を払っているときに、人の目につかなくても主が見ておられることを知っているので満足できるわけです。で、このような権威をどう使うかについて見ていきましたが、最後に大事なのは報酬は神から来るということです。中継です。私の神、どうか私がこの民のためにしたすべてのことを覚えて私を慈しんでください。彼は神に認められたい人じゃなくて、だから究極的に神様、イエス様に対して私たちは仕えています。主からの報いを期待することによって人と人との関係で奉仕をするのではなくて、主と自分との関係の中で奉仕をするんです。で、イエス様がそれを極端に言われました。施しをするとき、右手のしていることを、ね、左手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れるためです。そうすれば、ね、これね、隠すことが目的じゃないんですよね。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。ここが大事ですね。明確になるためにわざとイエス様はそういう極端な例を使われているんです。父なる神が報いを与えてくださるにもかかわらず、人の前で奉仕をしているとどうなるかといったら、人からの称賛であるとか人からの認知、受け入れられているということをいつも気にしてしまう弱い自分がいるんですよね。けれども、だからわざと隠れたところでやったらはっきりわかるよね。父に報いが与えられるから、父から報いが与えられるから。で、このことをですね、まず最後にネヘミヤは祈っているんですよ。こうやって聖書を学んでます。聖書を学ぶ目的って皆さんご存知ですか？よくね、覚えてる御言葉は、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。これは知ってるんですよ。よく覚えさせられるじゃないですか。これ神様の言葉だっていうことで、人間が書いた言葉じゃないよって、神様の霊感だよ。次をね、皆さんご存知ですか？次は、それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなるためです。これが目的なんです。これが私たちにも与えられています。まず使える人は自分のものを捨てて、その人々と一つになっていく。そして神を恐れて慎み深い考え方をしていく。語るのではなくて行動で示して人についてってもらう、模範になっていく。そして最後は惜しまず与えていく。その力を神は与えておられます。なぜならば神が皆さんを選んで召して くださったからです。神様の人になれるんですよ。神様が選んだんですから。私できませんじゃないです。何言ってるんだ、私がするんだよ。私についてきなさい。私に従いなさい。あなたは私のしもべだよ。しなければいけないことをしていればいいんだよ。いや、できないんです。私が力を与えるからなんですね。ではお祈りしましょう。愛する主よ、イエス様、ありがとうございます。あなたの自由を感謝いたします。こんなにも私たちは自由にされています。でもこのイスラエルのエジプトでの奴隷根性と同じように、私たちが奴隷の根性を持っていることを告白いたします。こんなにも自由にされているのに、いつまでもあ、これに縛られている、あれされている、そのようにあなたから与えられているその選びの中にある自由を、自分が何かしているかのように縛られていく愚かなものであります。でも今御言葉を聞きました。私の言葉にとどまれば、本当にあなたは弟子であり、真理があなたを自由にするのです。主よ、積極的に私たちが果敢にこの世に対して、この国に対して、この自由人としての権限を行使していくことができますように。あなたは召されたのはこの王となり祭司となるためであると、黙示録の一章に書いてあります。祭司の王国となるためだと書いてます。主よ、この日本国に対しても、世界に対してまでも、私たちは治めていく、この仕えていく力が与えられていることを感謝いたします。主よ、決してこのことを忘れることなく、これだけ私たちを大きな権限と特権を与えられているのですから、この教会の中で助けてください。主よ、目に見えるものや自分の肉や古い体質の中で引きずり込まれていくことがないように、むしろあなたが解放してくださったこの真理の自由の中で、私たちをますます果敢に世に対しての光となり、地に対しての塩となることができますよう助けてください。聖霊で満たしてください。ここからあなたが、あなたの権限によって使わせてください。自分ではなくキリストです。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。 アーメン。